私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。1962年から65年にかけて4つの会期に分けて開催された第二バチカン公会議、これは4つの憲章を発令いたしました。そのうちの一つである霊典憲章に従い組織されたグループは、それまでの1年サイクルの日課を改め、3年サイクルの日課を作り上げました。1969年のことであります。70年代になりますと、多くのプロテスタント教会は独自にこの日課の改定に着手しましたが、エキュメニカル、すなわち教派を超えた共同性の働きの動きの高まりとともに、共通の聖書日課が必要だとの要望から、北米のプロテスタント諸教会により1983年共通聖書日課が出版されるに至ったのでした。その後実際に使用した諸教会からの声を集め、改訂を加え出版されたのが1992年、現在私たちが使用している改訂共通聖書日課であります。まあ、時系列に従うと、1969年のカトリック教会の日課、続いて、1983年の共通聖書日課、そして1992年の改訂共通聖書日課と変遷を見るわけですが、まあ、多くの場合カトリックの聖書日課をそのまま取り入れたほか、まあ、多少取り入れて多少変更点を生み出した共通聖書日課でしたが、まあ、実際に使用した諸教会の声により改訂された中には、結局元の聖書日課に戻っているという傾向を見ることができます。ところが今日の聖書日課に関しては、1969年のカトリックの聖書日課とも1983年の共通聖書日課とも違っているのであります。言うなれば、聖書日課の変遷における特異な例と言えるでしょう。具体的に見てみますと、カトリックの日課では先週マルコによる福音書の6章1節から6節、そして今週は6章の7節から13節が扱われています。改訂前の共通聖書日課でも同じように6章1節から6章6節 A まで、今週は6章6節 B から13節となっているのです。これに対して改訂共通聖書日課では、先週が6章の1節から13節まで、2週分の日課が一つにまとめられ、今週はすでにお読みしましたように14節から29節となっているんです。まあ、来週の日課はいずれの日課も6章の30節からとなっていますから、今日の日課はこれまで扱われることがなかった箇所、すなわち 14節から29節をあえて挿入したのだというのがわかるわけであります。挿入された日課はすでにお読みしましたように、洗礼者ヨハネの悲惨に見える死の場面でありますから、まあ、おそらくあえて含めないという選択をしてきたのだろうと私たちには想像できるわけであります。言うなれば、ここに福音を見出すことは困難とされてきたということです。しかし改訂共通聖書日課では、これを福音の日課として採用しているのであります。この日課からどのように福音を聞くべきなのでしょうか。洗礼者ヨハネに目を向けてみたいと思います。マルコはその福音書を神の子イエス・キリストの福音の始めと書き始めています。ところが、神の子イエス・キリストの福音を書き始めるにあたって、福音書の最初に登場しているのはイエスではなく、洗礼者ヨハネ、この人であります。ヨハネは預言者イザヤの告げる言葉、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させようという使者として準備をするために登場しているのです。ヨハネは次のように告げています。私よりも優れた方が後から来られる。その方は聖霊で洗礼をお授けになる。つまり、洗礼者ヨハネは後から来られるイエスを指し示すことで、その道を準備しているのであります。またイエスが誠の人として来られたことを明らかにするように、ヨハネがイエス洗礼を授けています。さらに、このヨハネが捕らえられると、イエスはガリラヤに行き、その宣教を始められたのでした。それぞれの場面で、洗礼者ヨハネとイエスの言動が絶えず関連性を示しつつ連動しているように思えるのです。このように洗礼者ヨハネとイエスの関連性に目を向けてまいりますと、今日の洗礼者ヨハネの死に関する記事もイエスとの関連性を見るのではないかと思われてまいります。おそらくそれが改訂共通聖書日課の編纂した人々の意図したところでありましょう。洗礼者ヨハネの洗礼宣教に聞くことを通して、イエスの到来を聞き、ヨハネが洗礼を授けることを通して、イエスが私たちの間に来られたことを聞き、ヨハネが捕らえられたことを聞くことを通して、イエスの宣教の始まりを聞いてきたわけであります。そして今や、ヨハネの死について聞くことを通して、私たちはイエスの死について聞くようにと招かれているのであります。さて、今日の主題を確認するために、特別の祈りに目を向けてまいりましょう。次のようにやりました。神様、聖なる望みも良い諭しも正しい技もすべてあなたの賜物です。しもべである私たちが平穏な心で迷わず御旨に従うことができるよう、世にはない 誠の平和を与えてください。誠の平和について言及されています。誠の平和ということは、誠ではない平和があるということです。一般に平和とは平穏無事で揉め事がない状態と説明されます。ここに示されるこの世的な平和を指して誠ではない平和としているのだと想像できます。これに対して誠の平和とは、それを知った私たちが平穏な心で迷わず従うようにできる神の御心であります。具体的にそれは聖なる望みであり、良い諭しであり、正しい技であるとされています。それらは私たちの思いを超えた神の御心であるために、私たちにはそれはわからないのですが、それこそが誠の平和をもたらすのだと言われています。私たちのうちにも望みはありますし、諭しも技も行いもあるでしょう。聖なるとまでは言わなくても、尊い希望というものを持つこともあるはずです。良い諭しに近いもの、正しいと言える技もあると言えるでしょう。しかしこの頃思うのは、神の思いは私たちの思いを高く超えているということであります。先月の説教でも触れましたが、例えばイエスを乗せた船を漕ぎ出し、弟子たちは風がなく穏やかな時はそれを平和だと感じていたわけですが、突然の激しい風が吹き波が荒れると、そんな平和は吹き飛び、溺れても構わないのですかと寝ているイエスを起こした場面がございました。私はこの場面から、風もなく波が穏やかな時を一般的な平和と言い、波が荒れた時にも共におられるイエスがおられるという事実を聖書が示す神の平和と理解していたわけであります。今日の特別の祈りで言う誠の平和ということであります。そしてその結論として、共にイエスがおられるから決して沈むことはない。どこかで私はこのように考えていたわけです。ところが別な機会に何度か申し上げてきたように、全国教師会会長の松本牧師がこの箇所について、一緒に沈まれる主について語られたことを耳にして、沈まないことを願うということは一見正しい技を理解しているように見えるのですが、実は私たち人間の期待する救いであって、神の救いは一緒に沈むことを通してさえ与えられるものであると気づかされたのでありました。これこそ神の思いが私たちの思いを高く超えているということなのです。ですから私たちは知らなければならないことは、聖なる望みも良い諭しも正しい技も私たち人間のうちから出てくるものは何一つなく、すべて神の賜物であるという事実であります。 この賜物という表現は、あまり日常的には用いない言葉であります。英語ではここをギフトと訳され、それは贈り物、プレゼントといった意味になるわけです。聖なる望みも良い諭しも正しい技もすべてあなたの賜物とあるように、それらは私たちの人間のうちから出てくるものではなく、神が私たちに与えてくださったプレゼントであるということであります。私たちが洗礼者ヨハネの死という箇所、福音にふさわしくないと考えたかどうかは別として、長年日課に含めずに来たわけであります。それは私たちの目には決して聖なる望み、良い諭し、正しい技とは映らなかったからだと思うのです。特にヨハネの死にどちらかというならば不条理を見る思いがするのです。しかし、改訂共通聖書日課の編集者たちは、これこそ日課に、福音の日課に含めようとしたのでした。それは神の贈り物であるからです。私たちの目に否定的に映ることからさえ、すべてを肯定してしまう力、これが神の贈り物であるからです。洗礼者ヨハネの悲惨に見える死が、神の贈り物ということではないでしょう。しかし、ヨハネとイエスの誕生に始まり、両者の関係性はその死に至るまで、変わらずにその関係性を示してきたに違いないんです。つまり、ヨハネの死に、イエスの死を見るということであります。ヨハネの悲惨な死に、イエスの悲惨な死を見るということです。その死は、すべての罪を許しを実現する神の贈り物であり、あらゆる否定を肯定する神の愛なのです。改訂共通聖書日課の編集者たちは、このことを伝えるために、洗礼者ヨハネの死を避けて通るわけにはいかない。なぜならそれはイエスの死を見逃すことに通じるのではないか。このように考えたのではないでしょうか。どれほどの否定をもキリストの十字架は肯定するのですから。ヨハネの死をも肯定し意味あるものとする力となったのです。ですからこの悲惨に見える死の場面、キリストの十字架という福音に通じる道しるべとなるのです。このことから、今日私たちが聞くべき福音は、私たちの目に否定的にしか見えないあらゆるものが、この神の贈り物キリストにあって、肯定されているのだということです。私たちには否定的にしか見えない弱さや足りなさも、老いも、神の贈り物キリストにあって、すべて良しとされているということなのです。 ですから私たちはそのまま肯定されて生き始めることができるのです。特別の祈りにありました、しもべである私たちが平穏な心で迷わず御旨に従うことができるのは、神の絶対的な肯定の中で自分という小さな人間を、今という困難の時を平穏に喜んで生き始めることができるということなのです。すべての罪の許しのために十字架の死を遂げられたイエス・キリストという神の贈り物をいただいて、この新しい一週間も私たちはすべての人々を肯定し、互いに分かち合って生き始めることができるのです。現地では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。